川柳佐和子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳佐和子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳佐和子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組では皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
お星様になりました。第83回の
83回
収録ということで、2013年1回目の放送ですね。遅かったね。2013
年、
収録日は1月の20日、日曜日ということで、まあ、ちょっともうお正月も終わりましたけど、
そうですね、ちょっと新年トークはできない感じです ね、
いやー、まあまあでもね、今年も頑張っていきたいと思いますので、ね、ほんで年明け早々というか、もうガンガン準備に追われてますけれども、
そうですね、
大イベントが待っておりますので、ね、頑張っていきたいと思います。皆さんにもねお付き合いいただきたいと思いますが、今日スタジオに来てくれたゲストの方を紹介しましょう。平石さんです。お願いします。
お願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい
はい、
もっとなんかないんですか、新年一発目的な。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。いやでも本当にね、あの年末の収録が12月の20何日とかだったし、クリスマス前ぐらい
前でしたね、
ほぼ一月ですよ。
そうです ね、
ね、何してたんですか永井さん。
何してた、
この1ヶ月。
この1ヶ月間ですか、まあまあまあ、
ざっくり
ざっくり言うとですか、ざっくり言うとぼちぼち大学行って、ぼちぼち働いて、ぼちぼちご飯食べてました。
ほんまにざっくりしたね。でも大学もさ、もう1月も後半になってくると、そろそろテストがどうとかこうとかってなってくるじゃん。永井さん最後のテストでしょ。
そうですね、
一応
一応
一応ね、
一応
なんですか一応。
テストちなみにいくつあるんですか。
テストですか、5つです。
5つ受ける
の。いや5つ受けるっつっても5つ受からないと卒業できないよっていうわけじゃないですからね、
あ、なるほどね、一応、
まあ、受けるけどもみたいな、
そう
あ、なるほどね。
いや、川上さん何してたんですかこの1ヶ月。
この1ヶ月、いやなんかね、早いよね1月ってやっぱり過ぎるのが。
そうですか、
なんか年明けてからあっという間だった気がするんですけど、この20日間
ほう
まあいろいろお買い物、そろそろなんていうの、赤ちゃん用品買ったりとか、部屋なんかどなにかしんとか、
なるほどなるほど、
そうそうそう、
あ、もう
寝れる場所をとりあえず作らないとみたいな、ね、
着々と準備を、
ちょっとお子さんが生まれるちょっとずつですけどね。
それで名前の方は準備できましたが、
名前もまだですね。
名前まだなんですか。
まだですね、その辺も考えていかないとなと思いますけど、本当にでも年明けてからそろそろ真面目に考えないとやばいなっていう。
真面目には考えているんでしょうね。どうですか平石さん、
思いますけど、
まあ、川柳さんとまあまあ似たような感じになってしまうのかもしれないですけど、この1ヶ月間、
いや逆に、
はいはい、
お子さんの方はあんまりノータッチ、
ノータッチ、ノータッチなんですか。
ノータッチです、
ね、そこはじゃあ川柳さんにも任せてる。
そうです、ノータッチですけど、まあ、お腹にはタッチしてますけどね。
それは別にいらないです。
いらない、そういううまいことを言おうかな
的な、新年だからこう言わないといけないみたいなルールありませんでしたっけ。
特にないです。あ、
それはちょっと間違った風習でした。
はい、はい、大丈夫です。
でこの1ヶ月何されてたんですか平石さん。
そうですね、まあまあ仕事っていうのはあるんですけど、休みの日は、まあ東京に行ってみたり。
何しにですか。
新年会に。
お、新年会が東京であったんですか。
はい、
なんか大人っぽいね、なんかね。
そうですか、
大人社会みたいな感じや ね、
すごいこう、まあ、ここだけの話、しぶしぶ行ってきました。
ここだけの話ここでして大丈夫。
ねこの後ちょっといろいろ言うやつの絡みなんでしょうけど ね、
あ、なるほど、大丈夫ですかそれ。
いやもうでも結構楽しかったですよ。
お、それなら良かったですね、
やっぱ知らない人とね話できたりしたんで。
あ、それはあるよね、確かに。 まあまあでも本当にね、うんうん、1月2月3月ぐらいって昔からこう早いって言うじゃないですか、うん、
まあね、
うん、ね、だからまあだからこそなんか頑張らないとなっていう気もちょっとするんですけど、
そうですね、
まあ、まあでもね、うん、本当に2月末の公演に向けて頑張っていこうと思いますけど、うん、
はい、
はい、お星様のね本編の放送も、まあ、頑張っていきましょう、はい、今年もね、はい、うん、はい、ミキサーは今週もモッティです、お願いします。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
新年もお願いしますよ、2013年、
ね、今年もよろしく
お願いします。
モッティがいないと収録できないってことが、
は
い、今日ね、分かりましたからね、
そう、ちょっと余計なとこ触んじゃねえみたいな感じになりました
ね、適当に立ち上げたらね順番が違うみたいなね
そうそうそうそう、
いや、まあちゃんと立ち上がってたんで
偶然ね
偶然いや、良かったです ね、うん、でもモッティも、うん、就活もね本格化してきて、ね、年明けたら大変なんじゃないですか今。
そうですね、はい、ね、まあ来週、うん、来週というか今週ですかね、
うん、
あの企業の人と、うん、なんか面接的なことをするらしいです。
早いですね、そんなもんなんかな、
ね、そ
ん
そ今年はモッティとユーミンが就活で、
うんうんうん、
まあね噂のユーミンですよ、
うん、
知ってます今日の理由、
何が
今いますけどね、
今いますけど、
うん、
あの
ユーミンね、
スタッフユーミンですよ、
うん、今来ましたよね、
今来ました、ね、スタジオの外にいます。
当初の予定では時間通りに来るはずやったんですけど、はい、
そうそう、
聞いてます、カメさん遅刻の理由、
遅刻の理由、うん、いや、あのね聞いとるけどうちの口からはちょっとよう言わんわ、
よう言わないんですかそんな愛媛のから電車に乗って岡山にまで行ったっていうだけの話じゃないですか
いやでもわざわざよ、
はいはい、
愛媛のその実家に帰って昨日帰っとったんよ、うん、だって、うん、聞く話によるとね、うん、で日曜日お星様があるから、うん、間に合うように帰りますって夕べ、うんうん、連絡があって、
素敵と思ったよね、
そうわざわざごめんユーミンと思って、うんうんうん、土日だけゆっくりお家でおったらええのにと思ったけれども、うんうん、朝ね連絡があってちょっと今岡山にいますっていう、
こう地理的なちょっとあれがわからない人の
ために、そうやね、
言ってあげた方がいいんじゃないですか、
うん、愛媛から電車で帰ってきたんユーミン、聞こえよんかな外に多分なんかね、うん、公共交通機関で帰ってきたんだと思うんですけど、乗り換えとかねそんなのが必要なんですよね、うん、多分愛媛から高松に帰ってくる、うん、
はいはいはい、
四国のね、
そうそうそう、うん、隣の県なんですけど、うんうんうん、で多分こう岡山行きの何かに乗って途中で乗り換える予定だった、
ね、あー、はいはいはいはい、うっかり、うっかり、
うっかり乗り換えずに
岡山まで行って今帰ってきたみたいな、
そう U ターンして香川に帰ってきた、
おかしいですね、あの子成績優秀者になってたんですけど、
ね、いやあのね本当そういう天然的な感じのことはね、うん、やらない子だと思ってましたけれども、
意外とアホなんですかね
超苦笑いしてますよね窓の外で
いやでもね、
うんうん、こう
お星様の中で、
はいはい、
できる子みたいなのが確立しとるじゃん、
まあまあ、そうですね、基本お星様は僕と川西さん以外できる子ってい
う
イメージありますからね、
そうだからここらで一回ぐらいちょっと可愛いところ入れとこうかみたいな感じなんじゃない、
そういう腹黒さがそういう腹黒さか
後で怒られるそろそろやめとこうねえ、コンクなったらいかん、
確かに全部言っちゃうね、
ね、
感じ、
うん、いやいや、でもね、うん、まあ、あの後でまた入ってきてもらったらいいんじゃないですか、そうですね、ね、ということで、いやでもユミもね就活で大変なところを、
本当ですよ、
お休みの時はね、うん、こうやって来てくれてありがたいですけど、ね、
来てくれるだけで、
はい、本当に
いいんじゃないでしょうか、
いいんじゃないでしょうか、はい、で、スイッチャーはおつかです、よろしく
雑や、
よろしくお願いします
おつかはもうあれですか、
卒業ですからね、
卒業ですね、
はい、
年明けてもうあっという間ですよ、卒業まで、卒論とか、ね、今もうカツカツなんじゃないですか、
カツカツです
ね、
あの提出日スタートまであと5日切ってます、
うん、5日だって
やばい、
やっぱ俺卒論書いたことないから
法学部はねないところがあるんですよ ね、
そうですね、
ゼミによってはね、
浜柳さんもですね、
そうそうそう、うちもないところでしたけど、
嘘でしょ
じゃあ
卒論はあるけども、
卒論という意味ではなかった、ね、
いや、浜柳さんは卒論はあるゼミだけども、
浜
柳さんだけ卒論の 文書に載らなかったっていう。
書いたよ。
レジェンド
書いた、書いたよ、うん、書いたけどお蔵入りしてしまったっていうだけじゃない。
内容の低さのあまりのレベ
ルの世に出せない
いやなかなかね、まあ、それでね卒業させてもらったんだから、ね、
あ、そうですね、
まあ、結果オーライ、ね、
結果オーライです。
そうそう、あんまりここね掘り下げると本当に危ないか
あんま言っちゃダメな、
本当アウトだから。
なるほど、でも卒業してしまったらこっちのもんですよね
今更取り消し言われてもね、
本当やめて、本当やめてみんな
ちょっと話を変えて、
はいはい、はい、
ユーミンさん、
はいはい、
岡山土産を買ってますよって書いてます。
マジで、
アホじゃないのあいつわざわざ乗り過ごして岡山行ってたった別に滞在してないわけでしょ、言ってみたら岡山に何かの目的とかで、
まあ、次の電車待ち
行く予定じゃなかったか、
そう、それこそ数十分待ったとか、うん、岡山駅 で、
まあまあね、
なんで岡山土産買ってくるんでしょう、ね、不思議ですねあの子
いやかわゆいな、
それでチャラになると思ってるんですよ。
そんな言い方したらならないみたい な、 なんか怖い先輩みたいになりましたけど今いやいや、そうですか、どこから参加しようんですか、ユミは中入ってきてください
外からツイッターで
外から参加みたいな、まあまあいいですけど、はい、今日はですね、はいはい、まあ、新年1回目ということで、うん、さっきもちょこっと言いましたけど2月末にねもう公演がある UT チャレンジプロジェクトの、はいはい、劇団のお話をですねちょっとまあ決まったこともモロモロありますの で、ね、はいはい、発表したりとか、うん、とかとか、うん、していきたいなと思いますので、はい、ぜひ、まあ、内容的にもね結構ありますので、そろそろこのあたりで本編に行きましょうか、ね、
はい、
はい、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
4コマシリーズ
メンバー紹介。まずは私、河合ねぎさわこです。好きな言葉は寝る子は育つ。
ポジティブな門人こと永井圭介です。
どうも、ミキサーのモッティです。
最後にレギュラーゲストの平石です。
俺は
河合ねぎさわこの
お星様になりました。
河合ねぎさわこのお星様になりました。トーク Z、 はい、ということで今日最初のコーナースタートーク Z のコーナーです。このコーナーはお星様のメンバーがそれぞれですね、まあ毎回一人ずつですけど最近こんなことやってますよとか、まあそんな人となりとか、まあ自分の話をするコーナーです、
はいはい、
ざっくり言うと、
はいはい、
今日はですね平石さんが2回目の担当ということでお願いしたいんですけど、
はい
はい
はい、
いいよ喋、まあ、って
ここのいつもの間がわからない
ん
ですよ。いつ入ったらいいのか、
スッと入っていいよ。
あ、スッといい、
うん、
いや、まあ今回何を喋ろうかと考えたところね、新年一発目なんで、うん、夢について語ろうかなと思ったわけですよ、う
ん、はい、
でやっぱその初夢、
うん、
あるじゃないです
か、
はいはいはい、
2日の晩に見るだとか、
はいはい、
ね、
うん、
なんか今年入ってまだ一回もまだ夢を覚えてないんですよ。見てるとは思うんですけど、
ああ、はいはいはい、
なので面白いエピソードが一個もないんですよね。
なんでじゃあ夢の話しようかなと思ったんですか、
まあ、新年だし、まあ広がるかなみたいな、
うん、なるほどね。
なんかあります、永井さん。
僕ね、
夢を見た、
僕も全く夢を見てないのか覚えてないのかわからないんですけど、
うん、
ないんですよ夢を見ることがほとんど。よくほら夢って、うん、眠りが浅い時に見るっていうじゃないですか、
うんうんうん、
僕どうも深いんですよ。
だからか、
あ、遅刻癖ですか
電話しても出ない
だから夢に関するものエピソードっていうと、
うん、
ほとんど、まあ、見てないのか覚えてないのかちょっと分かんないですけど、ないですけど、あえて言うなら、
うん、
そうですね、一度、
うん、
ものすごい怖い夢を見たことがあって、
おうおう、
ものすごいだだっ広い倉庫に いるんですけど、僕が一人で、うんうん、めちゃめちゃ暗い、うんうん、でそこがどうやら大量の、なんだか分かんないんですけど、靴が置いてあるんです、
うんうんうん、靴屋さんの倉庫なのかな、
そんなイメージです、イメージは、うんうんうん、でそれで僕はなんかよく分かんないんですけど靴を探してるんですね。で、あ、これいいやんと思って靴を履いたら背後に何かいるんです。
やばい。
で、何かいるのは分かるんですけど、うん、もう自分の中でめちゃくちゃ怖いっていうのが分かってるんですよ、うんうん、なんか絶対いると。だから僕は後ろ絶対振り向かないんですよ、うんうんうん、でも近づいてくるのも分かるし、
うわやだね、
めっちゃ怖いんですけど。へえ。で近づいてくるのが分かるんですけど、うん、そこでパッって覚めるんですよ、うんうん、あ、夢やっていう、うんうん、あ、夢やったんやと思ったんですけど、うん、体が動かないんですよ。
おうおう、
体が動かなくて目も開けれないんですよ。おうおう、いや夢だと、もう覚めてるんですよ。
あ、意識はもう、
もう意識は
今の
は
夢で
覚醒してると。だから別にそんな背後に何かを感じることもないし、
ベッドの中に入ってるっていう感じはある、
うん、そうなんです。でも体動かないし、
目開けれないし、
うん、でピタピタなんか足音みたいなの聞こえるんですよ、うん、近づいてくる足音が、うんうんうん、でガチャって僕の部屋の扉を開ける音がしたんですよ、うん、で僕の母親の声がしたっていう
ほんまに近づいてきとったってこと？
もう本当です。
お母さんが、
お母さんがでお母さんが近づいてきて、うん、なんで俺が動けなかったのかっていうと、うん、ベッドと、まあ、僕寝るときにベッドとその近くに机を引き寄せて本をこう置いてたんですね、うん、ちょうどベッドから落ちて机とベッドの間挟まってたんですよ、
長い
自体が
だからそれ体が固まったんでしょうね、変に。
ようその状態で寝とれるよね
それでこれはそこまではわかるじゃないですか、うん、でもなんで目も開けれなかったのかって自分でも不思議だったんですけど、うんうん、大量にそのホコリっぽいところ寝たからだと思うんですけど、そんなめっちゃ目やにがついてたんですよ
ベタベタだったとね、
そうそうそうそう、あれはもうめちゃめちゃ怖かった、
ね、ほんまに物理的要因で動けんかっただけってこと。
そういうことです。あれもあの時は怖かったですね、本当に、
まあ、怖いよね、そう分かるまでは、ね、
いやほんまにこれアホみたいな話ですけど寝てる時は本当に怖かったです
よ。へえ、すごい
っていう夢エピソード。
そんなことあるんや。
ありますよ。
へえ。ベッドね。
川根さんどうですか？
私比較的ね、うん、その2人の話を聞いてると夢覚えてる方だと思うんですよ、
は
い、
お
ちょいちょいなんか、ほう、あ、こんな夢見たなって言って目が覚めるんですけど、ゆうべも自分の寝言で目が覚めて
何を寝言言ってたんです
か？なんかね、うん、なんだったっけ、その時は、うん、誰かと喧嘩してて、うんうん、ほんでちょっと罵るような言葉をね相手をね、ほうほうほう、なんかバカじゃないのみたいな感じのことを叫んどって、うん、その大きさで目が覚めたんですよ多分夜中
に。寝言でほんまに言ってるってことですか？そう、夢の中で喧嘩しててってわけじゃなくて、うん、そうそうそう、ほんま寝言で言ってるの、発してるってこと？
うん、発して、そう、夢の中で喧嘩してる内容をそのままだから喋っとるっていう。
怖
っ
怖
っ
怖っ。じゃあ全部じゃないと思いますよそれは
そううるさいよね全部言ってたら。
そうそうそうい
やでもめちゃめちゃ怖いでしょ。
なんかの瞬間にこらみたいなことを言うときにバッて目が覚めて、あ、今喧嘩しよったみたいなので目が覚めてっていうことはある。
怖いですよね。でも一緒とか近くで寝てる人がいたらどうするんですか？子供とかね、生まれて寝てたら うわお母さんに怒られたって思うじゃないですか、
ね、なるよねちょっと危険ですね。寝言でも多分私多いと思う。寝言とか、
へえ、
うん、なんか、うん、多いと思う。うなされたりとか
大丈夫
大丈夫
です。それはなんかね、うん、リアルの方に何か問題がある
のストレス社会
なんかそうなんですかね。そういうのがたまりたまって夢にこう、そう、
旦那が
現れとる、そういうことか。夢はでも楽しい夢もあったんですよ。
あ、え、怒鳴ってる夢だけじゃなくていろんな夢見てる？
いろんな夢見るくない？なんか場面場面というか、
ま
あ、
なんかちょっと目が覚めた後でまた違う夢
見るのは、まあ、そうそうそうそう、昨日のね楽しい夢は、うん、なんか AKB 的ななんかアイドル的な感じに自分がなっとって、ほんですごいなんかダンスの練習みたいなのをしよってね、でなんかいっぱいおるんよ、そう同じぐらいの感じの子が、はいはいはい、ほんで練習してそのプロモーションビデオみたいなのを作っとる夢だってこうカメラチェックとかしよるわけよみたいな、はいはいはい、ここ今のなんとかだよねみたいなっていう夢で、でもなんか自分だけちょっと遅いみたいな、うん、
何がですか、
踊りが
どんくさいってことですか
ついていけてないみたいなことを指摘されて、はい、しょぼんってする。
いや俺思うんですけど、夢ってこうなんか理想の自分とかを反映させたりするものじゃないですか。だから俺は、はいはい、なんか別に亀根さん夢見るのは本当にいいと思うんですけど、うん、そんなリアルの自分を投影しなくて
もっとね
そうそうそう、
いいことを
できる自分みたいな、そうそうそう、あーそうやね。でも大体さ、そんなんってこう、はいはい、実際の自分じゃないですか。
ほそうなんですか、
どうなん、
全然見ない、ね、
たまにその空飛ぶ夢とか、
あーもう全然違う自分みたいな、
そうそう、だから魔法みたいなので空飛べるんですけど、うん、何か頑張ったら飛べるけど気を抜いたら落ちてくるんで、もう一回うんってこう気張るというか、
設定細かい、
なんか設定があって、
へー、
でもやっぱその夢の中ではそれがリアルというか正しいんですよね、もう何の疑問もなく。
あ、でもそういうことあるよね、夢の中設定、なんか夢の中では普通みたいだけど起きたらそれはちょっとないわみたいな
夢か、
なかなかね、初夢はでも覚えてないな今年は。
夢ってね、どうしてもこう見てても忘れたりしますしね、
うん、
うん、そこよね、
うん、
夢覚えときたいよね、あれ。
あれは覚えときたいですね、でも確かに。
怖いの以外。
怖い
の。保存しときたいよね、なんかこう。
ああ、わかります
。自分フォルダみたいな
に。ああ。
今日これで夢見たい。この夢見たいな、みたいな。この設定の夢見たいな、みたいな。
続き。
続きみたいな。
でもなんか夢日記とかってありますよね。
何夢日記。
見た夢を
自分で
書いていく。
つけていくっていう。
ああ、なるほどね。いや、でもあんまり覚えとるのってよくないらしいですけどね。
あ、そうなんですか。
現実に持ってくるじゃないですけど、そういうのはねストレスたまるし。
確かに、
うん、ちょっとじゃああれですか、もうちょっとミキサールームの人たちも聞いてみますか、夢に関して。
夢、
ね、うん、モッティはどんなですか。
夢ですか、
うん、
うん、あんまり夢見てないのか覚えてないのかわからないですけど、
うんうん、
あんま見た記憶はないんですけど、あ、印象に残ってる夢は何か、何かよくわからないスライムみたいなものに自分が追いかけられてるっていう、うんうん、
いやいやな、
それはきっと卒論や
卒論ですか、まあありえなくもないですけど、卒論書いてる時に見てたんで、
あ、
何かにやっぱ追われてた、
追われてる、
追われてて、なんか襲われてる夢ですね。
やんでるね、
嫌な夢よ
スライムみたいなんて、その得体の試練感じが嫌やね。
そうですね、ちょっと微妙に、しかもなんか戦って勝てそうなところが嫌です
、ね、倒せそう、ね、確かにユーミンに聞いてみようか。
あ、せっかくね、
せっかく来たけんね。ユーミン、おはよう。
おはようございます。
いい夢見られたかい。
そうですね、電車の中でいつの間にか岡山にいました夢、全然私夢見ないですね。
あ、やっぱ見ない子多いですね、
うん、多いんだよね。
見てるのかもしれないですけど覚えてないです、一切。
熟睡、
熟睡です。
なんか悪夢で目覚めるとか。
あ、ないですねそれは。
嘘、ないんや。
なんか寝言すごかったよっていう時はありますけど、言われる時はあります。
なんていう寝言を言ってるの。
なんか昔言われたのが、急にガバッと起き上がっておはようございますって叫んで寝たらしいです
全然起きてないのに
めっちゃおもろいな、それ。
いいやんそれ、いいの持ってるやん、
めっちゃおもろいやん。
全然知らんっていうのが
それでだって何も自分がだって体まで起こしてるのに覚えてないっていうね、うん、すごいです
ね。
そんなこと言われてもみたいな。
へ
え、
すごいね。
すごい、
起き上がってても記憶にないんや。
記憶にない
ないです。
おはよう言うてんのに、
言うてんのに
全く起きてない。
おはよう言ってまた寝るっていう。
すごいな。みんなやね、でもなかなかみんな、
ね、そうですね。
大塚は見る夢。
はい、結構見ます。
あ、見る。
あ、見る
見る派。
はい、
うん、 うん、覚えとる？
半々ぐらいですね。
半々ぐらい。
そう、覚えてる時なのはインパクトが強いものばっかりですが、
まあそこはね、
まあ
追いかけられたりとか、
追いかけられたり、あの家の中にいる虫と全力で戦ってる。
うわー、それ嫌や。
嫌やな、そんな。
ちょっとリアルな分嫌やな。な
んかあとはあの30分ぐらい友達と会話してたらしいんですけど、記憶にない時とかあります。
嘘。
でも酔ってるんじゃないそれ。いや俺もそう思いますよ。
酩酊状態。
だって寝てる状態で友達とか会話が成立するならこれほど便利なものないでしょ。だって
ねえ、すごいね、
うん、
それ。
あ、まあ、でもなんていうんかな、あの眠い時のあの授業中のあの意味のわからない文字、あのレベルなのかもしれない。なんか頑張って書いてるんやろうけど、うんうんうん、後で見たら何を書いてるのかがわからないみたいな。
まあ、あれ見た時ショックですよね。
ね
え、うん、なんかもうノート汚くなった
なんでその単語出たみたいなのが出てきてたりするしね。
そういう感じなんかな。でも
うーん、
なんか広がったね、
うん、
なんかすごい。
何が？
いや
夢の話が、
夢の話が、
うん、いいんじゃないですか。
あんまりないなと思って、うん、やっぱ夢っていうのは大事だよねっていう、
うんうんうん、
あのリアルな夢を追いかける話もちょっと盛り込んでいこうかなと思って。
アメリカンドリーム
とか。でもいいんじゃないですか、新年一発目ですから、みんなの夢聞いてっても、うん、まあ、今年度の目標じゃないですけど、まあ、まあ夢というよりも短期の目標でも聞いてっても面白いと思います。
じゃあ聞いてみましょうか。
おお、聞いていきますか。
じゃあいいですよ、 誰からでも。
でも夢抱負みたいな。
そうですね、まあ、夢っていうとでっかくなりますから、
今年のとか
抱負みたいな、
来期のでもいいし、
うん、
なんでしょうね、
うん、
ちゃんと起きる
ちょっと共通してしまいましたね
授乳の時にちゃんと起きる。
ああ、大切ですねそれは、
うん、寝ててもいいんじゃない自分は。
でもそれがすごい不安なんですよね。なんか
泣いてんのに無視みたいな。
そう、朝弱いから目覚ましとかで起きれないんですよね。
あ、でもさすがに我が子の泣き声で起きるんじゃないですか。
なるんかな。
DNA はあるんじゃない、そういう組み
起きれるようにやっとんかな、うん、
組み込まれてるでしょ、うん、人として、
うん、そこはまあ人として頑張ろうかな。
人という存在を信じよう、
うん、ポテンシャルみたいな。
ポテンシャル、
うん、そこですかね、やっぱり。でもなんか子供のために頑張るみたいな。
おー、いいこと言いますね。
いいことだったですか今。
いやでも
別に普通だったと思う。
今年川内さんにとってはものすごく大切なことじゃないですか。
そうやね、うん、もう分からないことだらけだと思いますけど、うん、とりあえずみたいな。うんうん、永井くんは 朝起きる
な。まあ、僕も朝起きるですけどまあそう言われたんで、まあそれをまあ大きくまとめて、
うん、
今年はもう自立するっていう
なるほど、ね、
大きく言ったね。
あのいろんなものからの自立するってい
うそうやね、大学も卒業することやし、
ね、
自
立ですね、
社会人として。
まあとりあえず自分が食べていく分は稼いで、
そこは最低
限、ね、そうそうそう、その最低限の、
ね、頑張っていきましょう。目標です。
はい、
はいはい、なるほどね、
うん、
で、うん、なんか言いたいことがあったんじゃないですか。
言いたいことというか、もうなんか言うことがなかったんで、
はいはい、
あの昨日ちょっといいこと聞いたんで、その話をちょっと入れようかなと思ったけど、まあ、別にどっちでもいいかなみたいな、なんかあやふやな感じになってきて、なんかみんながほらすごいことちゃんと自立というかね、意思を持って言ってくれたから、それでいいんじゃないかなっていう。まあ、昨日なんかあの夢の話をちょっと聞いたんですよ、
うん、
で夢に向かってね、
おうおう、
行くのに絶対に必要なのは 100% パッションだって言い切ってた人が
100% パッション、うん、100% 情熱やと。
情熱で、
はあ、
うん、その戦略とか、
はいはい、
そのなんだろう、いろいろ統計で、
はいはいはい、
こうしたらこうなるとか、
うんうん、
いろいろ考えてしまうとどうしてもリスクがいっぱい出てくるんで、
はいはい、
もうそんなんじゃないと、そんなんじゃなくて、もうまっすぐ行ける人が強いんだっていうことを言ってたんで、アホやなと思ってあのいい意味でね、このこういうバカな大人大好きと思って聞いてたんですけど、
はい
はい、やっぱそういうのかなと思って、夢っていうのはね、
まっすぐ
まっすぐもう行くしかないんだそこにっていう情熱で。
ちなみに平井さん、今年の目標みたいな。
今年、パソコンが欲しいから、
はいはいはい、
ちょっと永井さんとかを働かせて、はい、お金をもらって
はいはい、はい、
ちょっとまあパソコンでも買おうかなっていうのが夢ですよね。お4月からの。
なるほどね、まあ、やっぱどうしてもこうお子さん生まれると物入りでね、
そうそう、自分のお小遣いじゃ買えないんで、
なかなか、ね、難しいですから、高いものですから、
なんでちょっと永井さんにお金を払ってでも
僕の名前出さなくていいです僕を働かせるっていう、別に他のメンバーでもいいと思うんです
よ、まあね、お星様としてちょっとお金も、はいはい、お金を稼ぎに行ってやろうかなっていう、
いいじゃないですか、
なんかね、
その話は大好きですよ。
その前から聞いてるリスナーさんはまた始まったぞあいつの悪巧みがみたいな感じになってるでしょ
う、ね、現時点で UT の先を見てますね、もう
本当にね、まだこれから本番だぜ、ま、
もうあれは手離れたかなってちょっと感動を持ってるんであ
とは実動舞台、そ
うそう、あとはもうみんなやるだけだろうね、終わった後のことを考えてやるわみたいなことに言います。
ブレーンの仕事は、
そうそう、フェーズ的にそっちに移ってるんで、
まあ、まあ、そういう人もいますからね、本当に必要ですから、
ちょっと ね、まあ、ねちょっとやっぱみお星様っていうみんなのね、うん、力があったらいいなっていう、
は
い、
人って
人が一番大事って言ってたね、その機能の人もやっぱり、
あ
お金とかじゃなくて、
うんうんうん、
金策じゃなくて人策って言ってたんかな、ちょっと忘れたけど、
おおなるほどね、
うん、お金じゃなくて人をやっぱなんか仲良くというか、なんかな、うん、
人脈を人脈きちんと作ったりとか、うんねうん、
したらやっぱ自分の夢で途中でつまずいても一緒に、
あなるほど、
ね、一緒に行ってくれる人が必ず現れたりするっていう、
ね、うん
うん
うんうん、
そっちを大事にしなさいよっていうのは、まあ、いいこと言ってたと思って、
うん、
面白く聞いてましたけど、
ね、なんか困った時に助けてくれる人がおるかおらんかみたいなのもね、
大切ですよね、
うんうん、なるほどね、
はい、
はい、
ミキサールームも聞いてみますか、
ね、
夢に関してせっかくですから新年一発目、
そうだね、全員聞いとこ、
うん、簡単にどうぞ、うん、
はい向こうが向こうが 誰から
モッティから行こう、
ザマってなっとる、
今年の目標
夢どうぞ、
今年の目標は、
はい、
急に
急に来るからね、
ほんまそれで笑い声聞こ
えますねBGM とかそんなんせないかんのに話しかけられるっていうね、
ほんまやちょうど今
ちょっとやめてちょうだいっていう感じですけど、いやでもね、
うん、
ほらこっちより若い分いろいろなんかあるじゃない、
そうですね、やっぱり、やっぱりね、こう抱いてるものは大きいのかもしれませんね、うんうん、
目は大きく、
うん、
あすみませんお待たせしました
いやいいですよそっち大事なんで、
何でしたっけ、あ今年の目標は、うん、就職することですね。
就職ね。まあ、
内定を、
う
ん
はい、そうだね。
大事、
う
ん、
大切ですよね、
うん。
そこがまずあってからだと思います、
ね、はい。やっぱり生きていかないといけないんでね。
そう
です
ね。そうだね。また決まったら報告してね、お星様で。
できる限り早く、はい、報告できるように頑張ります。はい、
楽しみにしてます。
ね。
はい。
年明けちゃいましたけどみたいなね。
ね。
ことにはならないように。
来年ぐらいに。
そうそうそう。
そうだね。
それだけはなんとか阻止したいと思います。
は
い、
頑張ろう。
はい。
はい。次。
次。次。誰ですか。
次大塚かな。
はい。今年の抱負はちょっと健康第一で、
健康第一
あの年末
お父さんみたいな目標やけど、
おじいちゃんですよむしろ
いや去年の年末にちょっとシャレにならん怪我を3回、うん、あの1ヶ月ぐらいで3回ぐらい怪我しました。
あなんかよく怪我しとるよね、そういえば
あの上から下までまんべんなく怪我したので
ねえ、
ちょっとで今年前役スタートするので、
ああ
やばい
やばい、
バイト先の人に去年のあれが前役の前やったらお前翻訳で命飛ぶでって笑顔で言われたのでちょっと健康第一で、
そうだね、そんなんじゃ
安全第一やね、
そうですね、
ほんま自転車とかそういうので怪我す、バイクか、
自転車でもバイクでも怪我しました、
もうほんま危ないよバイクとか ね
バイクは危ない、ね、
バイクの怪我はもう命に直接かかりますからね、
うん、
本当に、
うん、まあ、気をつけてください、うん、
はい、
はい、健康第一はい、ありがとう、
はい、では最後
ゆみ姉さん、
はい、今年の目標は寝過ごさない、
はい、あれなんか MC と被りました
ね寝過ごさない、乗り過ごさない、
乗り過ごさない
ねえ、ほんまにかわゆいぞ、ゆみ一発目から、
ね、
うん、
はい、はい、1年早々やらかしたんで
まあね、一回やったっけもう、
そう、
いいんじゃない、
まあね、最初のうちにね、ちょっと小さいことをミスをやってたら、
そうそう、やっといたらいいんじゃないかなと思いますよ、はい、
でっかいところね、ミスする人間もいますからね
大事なところね、
大事なところ、
例えば今日センター試験とかやってるんでね、
はあ、そうよ、
そんな時に、寝過ごしたりしたらもう1年を棒に振るっちゃう、
本当ですね、
まだね、そうか、もうそんな時期か、
いるんでしょうね、でも何人かは
いるでしょうね、やっぱり
起きたらまた寝てるみたいな、
うんうんうん、受験票忘れるとかもさ、いや俺はやんないよって言ってるやつがやるよね
確かに、
あれ、
ね、
うん、本当に、まあでも受け取る人はね頑張ってもらいたいです ね、
ですね、
もうだって朝からやけん、もうぼちぼち折り返しですよ ね、
そうですね、今昼休憩始まるんじゃないです
か、うんうんうん、いやそうか、懐かしいね、センター試験、
ね、そうですね、
うん、
センター試験か、
うん、まあ、寒いけどみんな頑張ってくださり、
はい、
はい、ということで、まあ、ユーミンもありがとうございました、はい、まあ、夢みたいな、
はい、という話で、
うん、
いいんではないでしょうか、皆さんもどんな夢を見るんでしょうか、それでは今日はこの辺で
、うん、いいんじゃないかな、そんな感じで、
はい、
はい、以上スタートオーク Z のコーナーでした。
ツイスター
、はい、続いてのコーナーはツイスターです。このコーナーでは番組宛にいただいた普通のお便りやツイッターでいただいたつぶやきなどなどを紹介しております。今日はですね、最初にツイッターで、いただいてたつぶやき一つご紹介したいと思います、
はいはい、
コアラバナさんありがとうございます。お正月にねくれてたんですけど、うんうん、遅くなってすいません、明けおめです、今年も楽しみにしてますということで、いただいておりました。もう星様のね、
うん、
更新がない間もそうやってツイッターでメッセージくれたりとかね、ありがたいですね、
ありがとうございます、
はい、今年もよろしくお願いします。メッセージなんかもねたくさんいただけたらと思いますので、うん、お待ちしております、
うん、ですね、
はい、で、もう一個ですね、うんうん、普通オタというか、メールでいただいてた分を紹介したいと思います、はいはい、ラジオネーム友中さんありがとうございます。かわいねぎさん、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします、 ミッション8ミニッツ取り上げていただきありがとうございましたということで、うんうん、前回の放送でね、ちょっとこれ読んでみてのコーナーで、
はいはい、
映画ミッション8ミニッツ友中さんに紹介いただいて、うんうん、私が見させてもらったんですけれども、うん、それに対してですね、まあありがたいことにまたメッセージというか聞きましたっていうのでいただきました。自分の好きな映画を気に入ってもらえて単純に嬉しいですねみたいな、
うんうん、
感じのことをいただいてたんですが、前回の放送で、うん、まあ、友中さんもどう思ったのかちょっと聞きたいなみたいなことを言ったらですね、はいはいはい、本当にメールで送ってくださいましたので、はいはい、ちょっとそこを紹介したいなと思います。まあ映画の内容はですね、詳しくは前回の放送ちょっと聞いてもらえたらと思うんですけど、うんうん、友中さん の、 意見をじゃあちょっと紹介しますね、うん、私は運命なんて極論意識次第というメッセージを映画から読み取りました。本来私は科学的に穴がある映画はあんまり好きではないです、この映画でもタイムスリップストーリーの設定上の矛盾、どんなことがあってもショーンは死ぬ設定なのに細かな過去の書き換えは許容している点とか、
うん、
そのあたりなどがありました。しかし、まあ、川根さんも言ってた通りスピード感とか主人公への感情移入のしやすさがこの矛盾を気にさせなかったのかなと思います。スティーブン単位タイがクリスティーナに惹かれていき乗客を助けたいという素直な感情の動き、それに簡単に同調できました、物語の終わりではそんなスティーブのひたむきな意思が少なくとも彼の意識の中では運命を変えたと、スティーブンは再生してクリスティーナと結ばれ乗客を助けた、体がショーンであるとか実際はスティーブンの体を滅びたのかとか現実は違うとか、あまり追求しても意味がないのではないかなと思いますと、 すいません。重要なのは事件解決後にも特殊プログラムソースコードを利用しようとするスティーブの意思がなければ、その結末はなかったという点だと思います。意思が運命を変える、それが可能であることを受け入れたい、認めたい、このように人間が本質的に願う運命は変えられるという願望を、この映画は私から引き出したと感じます。転じて現実世界に目を移すと、人は不幸に襲われた時容易に外的要因の責任にします。しかしやはり運命は自分の意思が形作っているのだと戒めを受けたような気がします、ということで、しっかりとなんかもう本当に考えながら見とるんやなっていう感じがすごいしましたけど、その運命はやっぱ自分の意思で変えれるっていうことが、まあ、最大のメッセージじゃないかなということで、
ファッションですよね。そこを持ってきますか。
そこ持ってきちゃう。まあまあまあでも、ね、そうだね、うん。そういうことですよ。うん、まあ自分次第っていうことをね、あの映画からまあ読み取ったということで、はい。まあでもいろいろ本当にインターネットとかの、まあ、あの掲示板とかを、ね、見ても、映画の感想とかこう書いてるところとかあるじゃないですか。はいはいはい、そういうところで見てもやっぱりいろんな見方があって。こういうその運命がどうとかっていうところもあるし、うんうん、本当にその矛盾がどうとかっていうその設定の、まあ、SF のなんとかとかっていうところにまあ突っ込んで見とる人もおるし、うんうん、まあ、本当にね人によってっていう感じ、全然違う映画になるっていうのがやっぱり一番大きな印象かなという感じなので、うんうん、まあね、あの友野さんもありがとうございます、メール送っていただいてね、本当にやっぱ自分で見た方がいい、これは。
僕見ましたよ。
おどうでしたかな。
僕はあの前情報があったので、うんうん、川柳さんからの、
あ、そうだね、紹介してから、
とりあえず僕はもう何も考えないようにして見ました。
もう純粋に本当に
純粋にもうなんか楽しもうと思って、うん、ポップコーンと飲み物を用意して、うん、うちで何も考えずに見てたら、うん、いやでも僕は個人的に面白かったなと思いましたけどね、
うんうん、
なんだろう、そのまあ、SF の、 その矛盾みたいなさっき話ありましたけど、
うんうん、
まあ、そういう部分よりも何でしょうね、こう話の展開とか流れがすんなりこう自分の中に入ってきて、
うんうんうん、
でなんか本当に純粋に楽しめたっていう印象が強かったですね、
うんうんうん、やっぱりその SF 映画とかね、アクション映画としても面白い、
う
ん
う
ん、
そうですね、
単純にね、うん、あの作りになっとると思うけど、
そうだね、スピード感とかあった
り
ね、
うんうんうんうん、
本当に、まあ、そのスピード感なんですよね結局は、
うんうん、
なんか特に、まあ、そもそも何も考えずに見ようとしましたけど、
うん、
あ、考える暇もないなっていうぐらいこうポンポンポンポン展開が、ね、変わっていきますから、
うん、結構面白いなっていう、先にあの情報入ってた方がなんか考えながらある程度見れたんでちょっと良かったかなと思ったんですけどね、
う
ん
う
ん、
あ、それはあるかもしれないね、確かに、うん、設定がこう分かっとる分、
そうですね、
入りやすいみたいなのはあるかもしれません、
ね、なんていうかでも純粋にね、
うん、
映画っていうので面白かったですね。
大事よね、うん、そこは、
うんうん、いや本当にね、あのまだ見てない方もリスナーさんねいっぱいいらっしゃると思いますので、ぜひ見てみてもらいたいなと思います。なんかねこういう話もその他のリスナーさんとかとね、うん、するのも楽しいんじゃないかなと思います。
あ、なるほどね、
そうですね、
はい、
う
ん、他の方の感想
も、そうぜひちょっと意見もらえたらと思いますけど、はい、ありがとうございます。本当に友中さんもね、あのラジオ聞いていただいて、まあ、説明もちょっとメールの中でね褒めていただいて本当にありがとうございました。はい、また何かのありましたらぜひ送ってみてください。お待ちしております。そしてですね、うん、この他、まあ、普通のお便りというか全然コーナーへのお便りじゃなくても構いませんし、うんうん、今日こんなことがあったとかね、こんなお星様どう思いますかみたいな感じで全然構いませんので、お気軽にメッセージ送っていただけたらと思います。そしてツイッターの方でもつぶやき待っておりますので、ぜひお気軽にどうぞ。宛先はすべて番組の最後で紹介させていただきたいと思います。コアラバナさん、友中さん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上ツイスターのコーナーでした。はい、 続いてはですね、オープニングでもちょぼっとご紹介しました通り、うん、UT チャレンジの経過報告の、
はいはい、
コーナーをお届けしたいと思います。今日はですね、もう1月も末ということで、
はいはい、
講演内容の方、それからまあ日時などの詳細がね、ぼちぼちもう決まってないとおかしいかなという感じですので、告知ですか、ついに、
はいはい、
告知していきたいなというふうに思います。知らない方のためにね、はい、簡単に、ここでもご紹介しますと、UT チャレンジプロジェクト2012というものがありまして、こちらはですね、 UT グループが、まあ、若い人のチャレンジを応援しようということでですね、うんうん、全国で15組、チャレンジャーを、まあ、募ってというか、募集して15組が選ばれてですね、それぞれ、まあ、自分の夢に向かって頑張るというのを応援していただいているという、うんうん、プロジェクトなんですけれども、そこにお星様になりましたも参加させてもらっておりまして、お星様はですね、なんと劇団を立ち上げますよということで、うんうん、旗揚げ公演をですね、2月の末にやりますということで、うん、現在準備中でございます、
はい、
まあ、日時、それから場所、うん、内容と着々と決まってきておりまして、
はいはい、
もうここからはね、お稽古お稽古で、
そうですね、
完成させていくのみかなという、
はい、
感じですけれども、今日はですね、まあ、あの内容のところはこうあまりね言えない部分もありますので、日時とか場所とかっていうところを紹介していこうかなと思います、はいはい、公演名はですね、うん、闇夜に輝くお星様と、
あ、これ公演タイトルだったんですか。
そうですよ、そうですよ。
あ、なるほど。
ちょっと中の人なんですから、一応そこは、
あ、そうか、
そうだよ、
それがタイトルだった
んですね。
タイトル結構みんなの中でも ね、あのタイトルどうするっていうの結構後半まであの、
うん、
ごじょごじょってなりましたけど、うん、闇夜に輝くお星様っていうのがですね、
はいはい、
それはタイトルでも決定でいいんですか。
いいと思いますよ。いいえ、だってポスターに書いちゃってるからね、思いっきり。
いやでも、はい、あの UT の中では闇夜に輝くお星様一座のっていう風になってるじゃないですか、
うんうん、あ、なってますね。
ね、
その辺はもう あまり深く、うん、
ぼやっとさせておきます。
ふわっとふわっと。で、今日ね、あのチラシを持ってきたんですけど、はい、まだあの完成じゃないというか、ちょっと入ってない情報とかもあるんですが、うんうん、Ustream でご覧の方はね、ぜひあのちょっとこれここで見えるのかな、ちゃんとこっちのカメラの方が、ね、遠いカメラの方がいいの、ここでいいの、見える、
それ最初に言ってたら、あの
ね、
ユーストリームの差し込みで、
差し込み、
差し込めたんですけど、まあいいか、
あ、そんなんできるんか、うん、こんな感じのねチラシができとるんですわ。
おしゃれですよね。
おしゃれでしょ、うん、ちょっとぽいでしょ、演劇のチラシっぽいでしょ、
うん、闇夜に輝く星様、
はい、
暗闇は寂しい、でも孤独はもっと寂しい、はい、っていう感じが書かれてます ね、
なんかサブタイトルみたいな、
煽り文が、
え、ね、下げる、
下げる
下げる。じゃあコントロールルームからすごいなんかこう微調整みたいなのが、されてますけど、見えてますかね、うん、ちゃんと、まあまあこんな感じですよ、
うんうん、
で、ですね、うん、まあまあもういいでしょ、
てかその表紙はあのお星様のホームページ行
ったら、そうそう、見れるし、
見れるんで、
はいはい、ですね、公演が、日時がですね、今年2013年の2月23日土曜日、
うん、
そして24日日曜日の同日、
はい、
2日間に、はいはい、なりました。でですね、あの暗闇体験型演劇ということで、まあ、観客の皆さんにはですね、全員に目隠しをしてもらって、うん、視力以外の感覚を使ってですね、うん、演劇を楽しんでもらおうという、企画になっております。普通だとあの演劇っていうと、まあ、舞台とかホールみたいなところにね、うん、みんな行って、で舞台上でこういう役者さんたちがまあ動き回ってっていうのを座ってみるという感じだと思うんですけれども、うんうん、この闇夜に輝くお星様はですね、実際に皆さんにも、まあ、もう役者となってもらって演劇の中に入ってもらいます、うん、役者と一緒にですね、まあ、移動して、うん、物に触ったりとか、まあ、匂いを嗅いだりとか、うん、そういった感覚を使って、みんなに楽しんでもらおうという風な企画になっております。なので、まあ、始めた時はですね、その目の見えない方にも演劇を楽しんでもらおうというところから、
うんうん、
まあ、ヒントを得てというか、こういう演劇にしていこうかという形になっていきましたので、まあ、本当にどなたにでも楽しんでもらえるような、うん、 演劇になってると思います。目の見えない方、見えにくい方ももちろんそうですし、もちろんね、見える方もぜひどなたでも楽しんでもらえたらと、思います。そして場所はですね、香川県社会福祉総合センター、こちら高松市番町にあるんですけれども、ここの3階の健康プレイルームというところが会場にな
って、会館みたいなところですね。
そうですね、はい、なっております。でそこをまあ実際にね、舞台にして移動しながらみたいな感じです、うん、ですね。はい、で先ほども言った通り、その一緒に役者と、ね、うん、お客さんがまあ移動しながら演劇をその楽しんでもらうということで、うん、実際楽しんでいただくそのお客さんの数にやっぱり限りがあるんですよね。
まあまあまあそうですよ
ね、はい、ホールなんかでやるとね、本当に何百人とかって見ようと思えばその見れる箱がね大きければあるんですが、うん、実際に一緒に動くということで1回の公演で6人うん、のお客さんが限界かなという感じになっております。なので、はい、ぜひですね、その見たいなという方は予約をしていただいて、まあ、いついつの何時に行きますよということをしていただきたいんですけど、まあ、ちょっとずつしか見られないということで1日3回公演させていただきます。土曜日日曜日3回ずつですね、うん、させてもらいたいと思います。で時間もですね、一応決まっておりまして、11時から、それからお昼の1時30分から、そして最後が夕方4時から、うん、この3回、各土曜日日曜日ですね、公演予定になっております。なのでお問い合わせいただく際とかですね、その予約の時とかにまあ詳しくお話をさせてもらうんですけど、うんうん、いついつの何時の会に行きたいなっていうことはちょっと考えておいていただけたらなと、はいはい、思います。はい、2月の23日24日の日曜日2日間ということでね、もう残り1ヶ月、うん、残り1ヶ月やって、ああ恐ろしい、ね、大丈夫ですか。もうドキドキしますね、準備している側
から
して、
ね、これがね、うん、お星様に与える影響というのはでかいですからね。
そうですね、
これがねうまくいくと、ね、お星様の評価も何どもに失敗すると特に失うものはないかなっていう
海水の陣ですね
本当ですか。
いや、わかんないです。
まあまあそうですね。でこの、まあ、お話自体はね、前々回ぐらいにちょこっとこうロボットが出てきてどうとかっていう話をしたと思うんですけれども、うんうん、キャスト、
はい、
紹介しておきましょうか、うん、主演佐藤あさみ、
おいないですけど今日は
今日はいないですけど、うん、今日はいないですけど星様の看板女優ですから、はいはいはい、そして永井くんと、私とユーミン、その他その他いろいろみたいな感じですかね、役者は、
まあ、メイン登場って形でそうなるんですか、ね、
主演はあしゃみんさんと永井くん、
まあ、
という扱いで、
まあ、2人で織りなす、
はい、そうですね、うん、はい、そして主人公、まあ、アシャミンですけれどもは、人型ロボット、アンドロイド
という未来の世界の人型ロボット、
はい、みたいな、うん、危ない感じがすごいですけど大丈夫かな、
体は青くはないです
っていうアンドロイドです。
はい、
でこのアンドロイドあさみがですね、輝きとは何かというのを、まあ、探す冒険みたいなに出るんですが、それに観客の皆さんは、まあ、同行する羽目になるという感じです。
羽目になる、
はい、あしゃみんに巻き込まれてなんかいろいろさせられるみたいな感じ、
めんどくさいね
その中でまあ一緒にねいろんなことを体験したりとか、あしゃみんとの会話の中でとか、うんうん、そういった中で、まあしゃみんが輝きを見つける、もしくは見つけれるのかな、うん、まあ、お客さんたちにもそれぞれの輝きを見つけてもらえたらなというお話になっております。
結局その回によっては見つけれる時も見つけれない回もあるかもしれないってことですよね、
まあ、お客さんも役者ですから、
お客さんのその動きによって
そう次第ですので、う
ん、あんまり無茶されるとね、うん、暴動が起こったりすると
あの危ないね
危ないんで、
うん、 いやでも本当にそのもし参加しようかなと思ってくださってる方はですね、うん、ぜひそのアシャミーと一緒に遊ぼうぐらいの気持ちで、
それぐらいですね、
積極的にね、
まあいいと思いますよね。やっぱりその、うん、普段なかなか目隠しって動き回る機会ってないですから、
そうだね、ないよね、
それだけでも意外と楽しいかもしれないですよ
ね、うん、なかなか本当に普段と違うところで、うん、まあいつもと違ったものが見えるかもしれないという感じですので、ぜひね皆さんに来てもらいたいなと思います、うん、なかなかねたくさんのお客さんに来てもらってっていうのができないのはちょっと申し訳ないんですけども、ね、うん、そうですね、はい、ぜひお時間ある方は遊びに来てください。香川県社会福祉総合センター3階健康プレイルームにて2月23日24日
まずはお問い合わせを、
そうですね、詳しくは、まあ、予約が空いているかどうかとか、はい、そういったのもお答えできると思いますので、問い合わせいただけたらと思います、問い合わせ先はですね、電話番号言っときましょうか、090-4508-3288 090-4508-3288もしくは、番組のメールですね、うん、いつもお便りいただいているところ、お便り @yanastar.com、こちらにメールでお問い合わせいただいても大丈夫です。お便り @yanastar.com、それからですね、この講演のために特設ホームページができております。こちらをぜひね見ていただいて、なんか Q&A みたいなのもこれから作る予定ということになってます。
そうですね、
はい、そこもぜひねちょっと見ていただいて、どんな感じかなっていうのをちょっと、調べてもらえたらと思います。
チャチ
ー
ですけどねそっちは
なんでさっき言っちゃうんです
か。いやちょっとね、
がっかりされたら嫌だから、
ね、そう、
そうなん
です、そうです、
はい、こちらはどっから行ったらいいんですか。
こちらはホームページの、
はい、
一番上というかあのトップページの、
はい、
なんかお知らせいうところにできましたよっていうのはもう書いてるんで、
うんうん
うん、ポスターが、うん、一番上にドーンって載ってるぐらいの情報しかないんですけど、
は
い、まだ
今はね、
はい、
はい、なのでそちらもぜひお星様になりました の、 普通のですね、
はい、
いつものホームページから飛べるようになっておりますので、
はい、
ぜひ
探せばある、
探せばあるその不親切設計です ね、 ね、まあ見てみていただけたらと思います。本当にね、お話の中身も、うん、自分で言うのもなんですけど、そんなお星様になりましたで、こうやって今までみんなでやってきたこととか、これからやりたいこととか、うん、そんなのをこう織り交ぜてできたお話だと思いますので、ぜひちょっと見てもらいたい、うん、いろんな人に
見
てもらいたい、感じてもらいたい、うん、と思いますので、ぜひ皆さん来てください。お待ちしております。で追加情報としてですね、はいはい、まあ、いろいろこれからまたあると思うので、ここが予約が埋まっちゃいましたとか、
あ、それはね、
うん、そのあたりはまた放送内でも、
はいはい、
ご紹介していきますし、それから UT のチャレンジャーブログという、うん、チャレンジャーがそれぞれで、まあ、進捗状況を報告しているブログのページがあるんですけど、うん、そこで報告していきたいと思いますので、ぜひそのあたりをねチェックしながら追っていただけたらと思いますので、うん、ぜひ見てみてください。 UT のチャレンジャーブログもホームページから行けるのかな。
そうですね、
はい、ようになっておりますので、
UT の確かロゴが
そうですね、 UT チャレンジ2012っていうロゴがホームページに入ってますので、そちらを見てみてもらえたらと思います。はい、はい、ということで、うん、今決まっているのはこのあたりぐらいかなという感じですけど、
まだっていうね、まだ決まって確定してないのっていうツッコミもね、
いやなかなか
ね、あろうとは思いますけど、
はい、いやでも本当にこれかこの残り1ヶ月のなんていうんですか、お星様の追い込まれた後のね、うん、ね、ラストスパートじゃないけどそういうのでいつも頑張ってますので、
そうですね、
はい、当日にはもうなんていう
素敵な、
そう、皆さん自信持って見てもらえる、うん、感じてもらえるものを作れてると思いますので、楽しみにしていてくださいです。
はい、
はい、これからね永井くんも初の役者ということで、
ね、
ね、
ナイスモシェ、僕のキャラクターがちょっとね実際の僕とかけ離れてるからやりづらいんですよね
役者
でも永井さん以外の評価はもうそのまんまだっていう評価を受けてるはずなんですよね、うんうんうん、
台本読んだ感じではね永井くんそのまま言っていいんじゃないみたいな、
こ これを聞いて来てくれた人が、うん、はい、あ、永井さんってこんな感じの人なんや普段って思われたら、うん、すごく僕はショックを受けると思う。
そうかな、そうかな。
そうですよ。
まあまあそれはでも見ても、まあね、聞いてもらって ね、うん、ね、あれしたらいいと思いますけど、ユーミンが本でね、さっきスタジオの中に来てくれたんですけど、
はい、カメラマンやってますね。
ね、喋、うん、る？喋らない。固くなですね。
でもユーミンも大切な役どころですよね。そうそう、
ポジションとしてはね。
うん、お星様のこの裏方でこうもやってもらってるんですけど、うん、まあ、演劇中も一応裏方として、うん、まあ2、3ことぐらいは喋らせる予定なんで、
う
ん、まあ、
なんかもう表なのか裏なのかよくわからないですね。
どっちもできるからね。
劇中裏方みたいなね。
ね、かっこいいよね、ユーミンのポジション。
ユーミンでもいなかったらちょっと
ユーミン、
あの、うん、その劇が成り立たないっていう、
まあまあまあまあ、ま
あ、あるね、
バランスの部分でもあるんで、うん、もちろんね主役はいるんですけど、うん、ユーミンもいなければやばいぞっていう、こう、うん、危機感をぜひあの就職活動とかであの来れないみたいなね、
リアル
にはならないようにちょっとお願いしたいところですね。
すごい考えとる余裕がそれあったなみたいな。
そこはきつくちょっとあのスケジュール帳はね、その日はちょっとパツしといてもらって、ね、
ユーミンが今重要なアイテムを持って入ってます。
あ、そうなん。モッティがなんか追加情報をくれたけど、何重要アイテムって何持ってきたん、ユーミン。え、ユーミンも何のことになっとるけど、
なんかさっき持ってました
よね。何何何何何、これ見せちゃって大丈夫系、
これどっち系、
どうする、小道具でしょ、
これダメでしょ
ね、中身の
これちょっとダメなやつです。
まあでも簡単に、
まだカメラには映ってないです
ユーストの方はまだ大丈夫だし、
まあ大丈夫、まあ、一応軽くヒントを言うと、
はいはい、
あの劇の途中でちょっと疲れてくるんで、やっぱ皆さんもね、お茶、
はい、
お茶をちょっと飲んでいただこうかなっていうことで、
はいはい、
うん、まあ、お茶とお茶菓子を用意しますよっていうぐらいの、まあちょっとね、
うん、
そういう休憩シーンもありますよっていうちょっとした、うんうんうん、
そこで使う小道具を今日ね、
ね、ちょっと、
うん、持ってきてもらったんですけど、ね、まだ見せれない、
まだちょっとこれは、
そこはちょっとまだ
結構こういう細かいなんか感じてもらうようなか、うん、あの劇にはなってるはずなんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
ちょこちょこなんか小ネタがいっぱいあるみたいな、
うん、本当に本当の意味で視覚以外の感覚全部使ってもらいますので、多分、
うん、
そのあたりをねちょっと楽しみにしとってもらいたいなと、ね、はい、思います。これもね、何なのか、まあ、もうしばらくしたら教えてもいいかなぐらいの、うん、当日まで置いとこうかなみたいな感じなので、
まあね、はい、
はい、ぜひ楽しみにしておいてもらいたいと思います、はい、ということで今回はねこのあたりで、終わりにしようかなと思います。また次回以降の放送でもね、あの続報を出していきたいと思いますので、はいはい、そちらもぜひチェックしてください。以上 UT チャレンジ経過報告のコーナー、今回はここまで。お送りしてまいりました、かわいにいさこの星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。各コーナーへのお便り、そして普通のメッセージ、番組へのご意見ご感想なんでも結構です。どしどしお送りください。お星様になりましたへのメッセージはお便りアットマークやなすた .com までお送りください。ホームページにメールフォームもご用意しておりますので、そちらもご活用いただいて、またツイッターやってらっしゃる方はですね、アットマークやなすた JP をつけていただいて、つぶやいてください。番組の中でまた紹介させてもらいます。JP 忘れるとですね、別の方のところに飛んでしまいますので、皆さんご注意ください。アットマークやなすた JP です。お待ちしております。はい、お星様になりました第83回お届けしてまいりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。 2013年最初の放送ということで、
はいはい、
今年もよろしく的な感じ で、ちょっと人数は少ないですが、賑やかにお届けできたかなと思いますけど、楽しんでもらえましたかね皆さん、ね、今年もよろしくお願いします。本当に
ことよろ
ことよろ、最近言わなくない、もう明けおめとかことよろ
最近なんて言うんですか。
え、
いやね、ことよろとか言わないんでしょ、うん、なんて言うんですか。
やっぱ最近は寒中見舞いお見舞いも申し上げますみたいな。
そう、その最近っていうのはその時期的な話でしょ。お正月終わったからね、そう、寒中見舞いでいいと思いますけど、そういうことじゃないと思う、はい、多分。
じゃあどういうことなんですか。
だから明けおめをなんか新しいの作るってことでしょ。今の子ってどうやって言うんやろうね。
ねえ、今の子はね、あんま年賀状とかも送らないでしょうから。
そうだよね、
メールとかでしょ
うね。ね、ね、
全然返ってこなかったよね。
あ、書いたけど、
あ、返してない。
そう、お星様になりましたのメンバーにみんなに書いたけどね、
うん、
返却率がなんか1枚2枚
1枚じゃない
1枚
1枚はだって返却っていうか、そのご挨拶っていう感じで1日にちゃんと来たもの、
まあ、お互いというかね、
うん、えらいな、
1人だけですよ。ちょっとお星様の、でもお星様のメンバーちょっとひどくないみたいなこと言ってましたもん。
俺はちょっと言いたいことが
あるんですよ。何、
お星様、まあ、川柳さん、平石さんから来たお星様の年賀状は、人によってあの差がある。
どういうこと？
人によって差がある、はいはい、送る相手に対して。
どういう意味で？
文字数的な意味で。
あ、文字数？
いや、ものすごく丁寧な感じで書かれてるやつもあれば、俺みたいに今年もよろしくっていうだけのやつとか。
はいはいはいはい、
意味わかっております。
わかります、わかります。
すいません、うん、あのなんで永井さんがそれを知ってるんですか。
ああ、だってあの浅見さんから、うん、お星様から、ね、あの年賀状届いたよっていう写メをもらって、う
ん
う
ん、年賀状写められるってすっごい恥ずかしいんですけど大丈夫ですか。
めっちゃちゃんとこう結構文字書いてるんですよ、
はいはいはい、
あれ俺のと全然違うと思って。
あのね、あ、それ説明しようか、うん、手書きの部分ですよ。
そうそうそうそう、
お星様になりましたに、うん、送った年賀状を半分こして、うん、私と平石さんが書いてるんですよ、はいはい、なんか私が書いてるやつは多分なんか字ちっちゃいし、無駄なことくちょくちょくちょくちょ書いとるから多めに見えるんですよ。平石さん筆不詳でしょ、なんかよろしくって言いな、
よろしくだけ
永井さんの書いたっけ。
え、永井さんのでも珍しく二言ぐらい書いて
る。いや、二言書いてました。
そうそう、
珍しくって大概二言ぐらい書いてるよ
いやいや、そうですね。だから多分どっちが書いたかによって違うと思います。
それはあるね、
うん
うん、
その部分か。
永井くんのは平石さん、うん、アシャミさんは私。
お、
中身で勝負ですよね、でも結局
でもお星様オリジナルの作ったのにね、頑張って、
ね、
年賀状。
ヤナスターっていうあのキャラクター
そう、
あの手書き感あふれる。
そう、私の手書きをスキャンしてわざわざ作りましたけど
いいと思いますよ、
うん、
ね、
あれを盲学校の校長にまで送りました
そうそう、今回ね UT チャレンジでお世話になっている、
はいはいはい、今年もよろしくって書いてるね。
そう、お腹にね書いてるやつを、だこれで送って大丈夫とか言いながら送っちゃいましたけどね、まあ、いやいや、本当でもね、うん、そういう挨拶というか、うん、親しき中にもみたいなあるじゃん永井さん。
そうですね、ただ、
うん、
ただですよ、
うん、
ほんまに申し訳ないんですけど、いや、うん、確かに僕も年賀状何枚かいただいて、
うん、
いや例えば川内さんとか平井さんだけ出さないとかって問題だと思うんですけど、うん、誰にも出してないですから安心してください。
安心とかの前に永井くん人として大丈夫なのっていう心配が逆に来るわ
もうね、あの申し訳ない、に関しては申し訳ない、
うんうんね、あの、うん、もうなんかここうちとかはもうどうでもいいんで、
はい、
なんかちゃんと返した方がいいです
よしれっと
礼儀だからね
大丈夫かなみたいな。
いやでも本当にね、かかんくなる人も増えとる、
う
ん、
まあ、そうです ね、 そうだね、メールとか行きますし ね、
まあ、でもああいうのはなんかこう年に1回ぐらいはあってもいいんじゃないかなと思いますけどね。
手紙自体ね書くこともあんまないです
から
ね、
なくなっとるからね。
あそこでしかなんかあの会わないというか、
あ、おるおる、年賀状だけのね付き合いとかっていうのもありますよね。
不思議ですよね、でも年賀状だけっていう ね、 ね、
全然本当に会うわけでもないし、うん、普段連絡取らんけどみたいな、うん、お正月だけね、元気ですか、うん、っていう、
はいはい、
うんうん、そうそうそう、あると思いますよ。 大事だよそういうの。日本の心だよ、ね、
日本の心を分かってるんですか。
いや
絶対分かってないでしょ。
いやいや大事ですよでもね、残した方がいいと思いますよ。何枚かちゃんと書く。
いやでも僕も多分必要に迫られた書くんじゃないか。
必要に。
そう、それこそ書かざるを得ない相手から年賀状が来たりする。まあいいかって思っちゃう相手だとまずい。
ひどい。
合うしね。
まあね。
中井さん年賀状を書きましょうよ。
大塚君から送られてきたんですけど。
ほら。
返しないですね。
ほらひどいよね。そう、大塚だけですよ、星様のメンバーで。我が家に年賀状が来たのは。
あ、モッティも返してないんですか。モッティ
来てないですね。
モッティ最低やぞ。
長井さんには言われたくないわ。
いやいや、去年就活の時僕も書いてないです。就活は忙しいので。そうそう、
忙しいから
しょうがないんじゃないですか。
就活生はじゃあ OK ということで。
俺も自立するのに忙しいんだ。
まあそういうことにしといてやろう。まあまあね、いいんじゃないですか。まあまあこんなお星様ですけど、今年もねよろしくお願いします。はいはい、します。な、年明け早々ねイベントも迫っておりますので、はいはい、頑張っていきたいと思いますのでね、ぜひ皆さんお付き合いよろしくお願いします。ということで今回はじゃあこのあたりで終わりにしましょうかね。はい、また次回もお付き合いよろしくお願いします。お星様になりました。ここまでのお相手は川柳と
長井と
平石でした。
バイバイ。今日の川柳。
夢叶う。
見に来てほしい。
来年も。
ちょっと待って、どういうこ
と？早くない？来年の話。
鬼が笑うぜ。